カスタポッドキャストへようこそ。イカスタポッドキャストはテックとクリエイティビティがもっと身近になるトーク番組です。今週のエピソードはゆかとさひろが今週気になったテックニュースについていろいろとおしゃべりします。ゆかです。今週あったいいことというか今日あったいいことなんですけれども、ずっと待っていたエルガトのテレプロンプター1ヶ月前ぐらいに買ったものがやっと来ました。今初めて使ってみているんですけど、この動画でご覧の皆さんは画面で私の顔が見えると思うんですけど、すごくカメラ目線になっていると思いますが、これはなんか画面を見ているというか自分が映っているのとさひろさんが映っている画面をいつも見ながらやってるんですけど、その画面を見て喋ってるという感じです。だけどモニターみたいになっててつなげると、Mac のモニターみたいに使えるんで、好きなウィンドウをこのプロンプターに映すこともできるし、なんかプロンプターアプリみたいなのがあって、なんかテレビみたいにバーってこうスクリプトが自動スクロールされるみたいなこともできるんですけれども、ちょっとこれによってプロダクションレベルが上がるといいなと思っておりますが、なんか新しいガジェットということでテンション上がっております
これ芸能人みたいですね、こう。
そうそうそう、
プロンプター。あ、芸能人って政治家さんみたいな、
ね、あ、確かにスピーチする時にね
はい、
そう。でもカンペをいつもね、なんか結構私の動画を見てくれてる人はなんか、あゆかさんなんでこんなにこう覚えて話せてすごいみたいな感じで言われるんですけど、まあさひろさんはその裏側を全部見てるからね、その全部覚えてるわけではないということをよくご存知だと思うけど、なんか本当にちょっとずつ覚えてちょっとずつ言って結構間違えたりとか途中で忘れたりしてもう一回最初から言い直すとかあるんですけど、やっぱなんかガジェットっていうかテック系のことでスペックとかね、なんか細かい数字とかがいっぱいあるもので間違えると結構やばいというか、すごいね、なんか怒られるからちゃんとね間違えずに言わなきゃいけないんだけど、カンペをガン見せずにカメラ目線で言うっていうのはね、うん、結構長年のトレーニングというか、ちょっとずつ覚えて言ってまた覚えて言ってみたいな感じでやってたんですけど、これがあれば、まあ、一応見ながらカメラ目線で話せるので、まあ、効率上がるかなと思って期待してます、うん。
お、楽しみにしてます。さひろです、今週あったいいことはですね、まさに昨日スーパーボウルが行われまして、めちゃくちゃ楽しかったです。カンザスチーフスとサンフランシスコ 49ers の、うん、試合だったんですけど、まあ、私はチーフス結構好きなんでチーフス推しだったのもあり、まあ、最終的にオーバータイムで勝ったということで、もう試合も、後半はなかなか楽しくて、でハーフタイムのアッシャーもめちゃめちゃ良かった、いや最高でしたね、もう鼻血出るかと思った。
ミレニアムホイホイミレニアルホイホイ
もううちの夫とかも昨日からずっと踊ってますねテイラースウィフトも無事に東京から到着し、なんかもうすごい完璧なラブストーリーを見ているような感じでですねいやー素晴らしい出来出来っていうか台本通りみたいな感じでまあ非常に良かったなと思います、これでフットボール終わりますが来年も楽しみにしております
これがフィナーレだったっていうことですもんね
そうですね、はい、決着と、素晴らしいエンディングでございました
なんか私の友達は結構イーストコーストの人とウェストコーストの人がいて、まあサンフランシスコの人たちは多分 49ers を応援してたと思うんですけど、はい、なんか今から見るぜみたいなストーリー、うん、を上げてからその後がなんかないみたいな
悲しい
そうそうという人が結構多かった気がする
チーンって感じですね。
チーンって
なったんですね。いやもうね、ほぼほぼ勝ってたので、ナイナーズが。なのでね、ちょっと、ナイナーズファンの方は残念だったなと思いますが。
でも、試合としては、面白かったというか、はい。
そうですね。結構、ハラハラ、ドキドキする 終わり方で、クォーターバックがね、マホームズって言うんですけど、さすがマホームズだなっていう感じのね、終わり方でした。はい。
はい。じゃあ、一大盛り上がりで、ティムもいましたね。
あ、ティムもいましたね。
ティムがいた。
はい。すごい、すごい怖い顔して見てました、ね。
めっちゃ怖かったんだけど。すごいなんか。
そうそう、すごい。しかめてる。そう。
大丈夫かなって。
いや、もうでも、アッシャーはすごいいい仕事したと思います。なので、ティムさんも、大喜びで帰られたんじゃないかなと思いますが。
そう、ハーフタイムショーがアップルのスポンサーですもんね、今。
そうですね、はい。
なんか、数年前まではペプシでしたよね。
うん、そうですね。なんか、去年か、おっとっとしぐらいかな。
そうですよね。結構最近変わりましたよね。うん、10年契約とかそういう感じなのかな。なんかすごい、めちゃめちゃお金かかってそうですよね。そうですね。ね、CM だけでも、1本何ミリオンみたいな。7ミリオンとか。
7ミリオン。うん。
ね。
どんだけお金あるんやっていうね。本当。感じですけど。
まあ、アメリカはそんな感じで、今週末は、スーパーボウルで盛り上がっておりましたが、今週のテックニュースはなんやかんやでまたアップル関係が多くなってしまいました。でもまず一つ目、ちょっとアップルと関係ないことなんですけれども、なんかね、また新しいウェアラブル AI なんちゃらで、ちょっとあのビジョンプロのわーわーわーってなってたから、この数週間前私たちラビットとかで盛り上がってたんだけど一瞬忘れかけてましたが、あの、まだまだこの領域も盛り上がってくるんじゃないかと思っています。これはブリリアントラブラボっていう会社のフレームっていう AI グラスですね。なんかすごい形が丸メガネみたいな感じで、なんかガンジーみたいって言われてましたけど。
確かに。
あの、でもなんかデザイン的にはすごくすっきりしていて、あの、メタレイバンとかって、うんうん、この横の絵のところに、コンピューターの部分というか、バッテリーが入ってたりとか、スピーカーが入ってたりするから、うんうん、ちょっとここ重いじゃないですか、横が。
はい。
だけど、これは、あの、後ろの、なんだろう、耳にかかるところの部分に、バッテリーとかが入ってんのかな？で、なんかちょっと絵が細いから、なんかちょっとすっきりして見えるような感じ。うんうん、で、なんか AR レンズっぽい表示の仕方ができるらしいんだけど、うん、本当に明るいところでこんなにくっきり見えるかはちょっとまだ不明みたいな。ああこのデモというか 3DCG レンダリングではね、ちょっとなかなか本当かどうかわかんないんですけど、あの、一応なんか Apple の元社員の人たちがやってる会社らしいです。そして、まあ、その、面白い、一番面白いポイントはですね、このグラスの、あの、充電器に名前があって、ミスターパワーっていう名前ですね。で、ミスターパワーはなんか、そのメガネの鼻の部分のところに刺して、なんかオレンジで、鼻の穴のところみたいなところに USB-C を刺して、充電するということで、これが一番おもろいっていう。
しかも色が結構複雑な色ですね。
なんか、ポテトヘッドみたいな。
そうそうそう。
ミスターポテトヘッド。
お値段は？
お値段は、あ、プリオーダーナウできますね、今。$349。
おお。
カラーオプション3つ。スモーキーブラック、クールグレイ、H2O か。H2O が、なんかちょっと半、透明みたいな感じで。
おお。これを着こなすというか身につけるのはちょっとおしゃれさんじゃないとちょっと難しいですね。
確かに。レイバンとかはね、もう形が結構こう定番の形だから、まあ言うても誰でも似合うみたいな感じだけど、このガンジーメガネはね、相当なおしゃれさんじゃないと、マジで便蔵さんになるから。
これ、ほんと人選ぶと思います。
いや、でもこの表示が本当にできるんだったら気になるんですけどね。
おお。
まあでもちょっと、あんまり期待せずに、期待しておきます。
うんうん、あ、じゃあちょっとレビューを見てみたいな感じですかね。
あ、は
い、
でも、ファーストバッチのシッピングは4月15日らしいので、割ともうすぐ。
ね。あと2ヶ月。おお。
あれ、そういえばラビットはいつなんでしたっけ？
あ、イースターの2024って出てきました。
お、じゃあ3月末か4月頭ぐらい、じゃあ結構時期は近い。誰かレビューするかなって言って人任せまあまたこういう面白い系のウェアラブルがいろいろ出てくると思うので、なんかすごいデザイン性も重要ですよね、うん、こういうのなんか本当に形を問わなくなってきてるから、
うんうんうん、
何の形でもいいんで、また面白いのがあったら紹介しますね。次はちょっとアップルと関係あるんだけど、ディズニーが、エピックゲームスのメタバース統合に対して投資を 1.5 ビリオン。あれ、なんだっけ、15億ドル。を投資しました。あの、エピックゲームスといえば、フォートナイトを開発してる会社ですね。で、ディズニーとの IP を合わせたメタバースを開発するみたいな感じですけど、これは結構、熱いかもしれないですよね。ディズニーの IP がフォートナイトに来たら。
これはディズニーの作品みたいなものがゲームでできるっていう感じになる。メタバースで遊べるようになるみたいな
こと、ね。多分ミッキーとしてなんか遊べるとか、自分がミッキーになるとかそういう感じじゃないですか。
おお。
でもミッキーは同じ世界に二人いちゃいけないから。そう、メタバースでは、もしかしたらミッキーの服とかかもしれないけど、どうなんですかね。だって、フォートナイトって、殺し合いみたいな、殺し合い？
あ、やったことないです。
私もやったことないんだけど、よろしくないですよね、この、こんなに大きいゲームなんだけど、あんまりよく知らないんだけど、正直。
そうですね。無料でフレンドと遊んだり、コンテンツ制作をすることができるらしい。
ああ、でもなんかコンサートとかやってましたよね、フォートナイトの中で。まあだからメタバースというのが正しいのかもしれないですね。なんかいろんなことができるけど、うんうんうん、そこの仮想空間にみんなが集ってるみたいな意味で言えば。うんうんうん、話題になってたのは、ディズニープラスが今回ビジョンプロの、なんていうんですか、発表の時も結構大きく紹介されたし、うん、発売になってからも、やっぱディズニープラスすごいアプリ良かったじゃないですか。で、すごくアップルとこう仲良くやっているんだけど、エピックゲームが結構アップルと仲悪い歴史があって、なのでなんかこう、味方の敵は味方なのかみたいな感じになってるっていうところがちょっとアップルと関係あるっていう。
あ、なるほど。板挟み的な感じ。
ね、でも自ら言ってるみたいな感じもあるから。まあディズニーは、アップルの、なんて言うんですか、しもべではないぞみたいなね。俺たちも俺たちやることやるぜって感じ、なんじゃないですかね。じゃあ次もちょっと続けてアップルビジョンプロの話ですが、今週、テッククランチに出ていた記事で、ビジョンプロのプライムマーケット主要戦場というのかな、は、まあ、ビジネス B2B みたいなところだっていう記事が出ていました。でも確かにこれもう本当にワークフロムホームとかの、あんまりこうすごい大きいモニターがないとか、すごい集中できる場所がないっていう人にとっても、結構なんか集中できる環境をすぐに作れるっていうところもあるかもしれないので、なんか会社支給とかになる可能性はなきにしもあらずですよね。でもめちゃめちゃ目が疲れるから朝から夜までね、9時5時でずっとつけてるっていうのはかなりきついですよね。
過労になっちゃいますね。
うん、
ちょっと重さがやっぱり鼻とおでこが痛くなる
ね。そうですよね。
そこがちょっと長時間使用にはあんまり向いてないかもしれないですね。
そうそうそう。なので今すぐじゃないかもしれないけど、なんか、iPad とかも結構ね、あのビジネスとか、あの教育の現場とかで大量に使われるみたいなところあるんで、まあそういう感じになる可能性はありますよね。
無印ビジョンプロって呼ばないのか。
アップルビジョン。
アップルビジョンが出たら、 それはあるかもしれないです ね。
確かに。やっぱそうなると、その価格もそうだけど、なんかすごい耐久性っていうか、あれじゃないですか、なんか落としたりしても簡単に壊れないようになるとか、はい、そういうのも結構重要ですよね。
もう今ヒヤヒヤしながら使ってます
ね、私も。いや、そういえばアップルケア入りました？
あ、入ってないです。
あ、私も入ってないです。
最初入ってたんですけど。
おお。
いや、でも多分そんな私、ガサツに扱わないだろうなと思って、購入手前の時点で解約しました。
おー。はい、いやー、だってアップルケアだけで400ドル。
あ、そうそうそう。
結構するんで、私ももう気をつけて使うしかないと思ってるんですけど。
そうですね。アップルビジョンつけたまま、スカイダイビングしてる人いましたね。
マジで、それ見てなかった。
そういうのをやるんだったら入ってた方がいいかもしれないけど。
確かに。まあ、ゴーグルみたいなもんですけど、みたいな。
で、 ね、
でも、ビジョンプロつけて、スカイダイビングして、壊れてもなんか保証されない気がするんだけど。これなんでこんなボロボロになってるんですかって言って、あ、すいません、スカイダイビングしてましたみたいな。
相当ボロボロになっちゃうはず。
ね。
はい。
気をつけて使いましょう。次もビジョンプロの話なんですけど、ビジョンプロのアプリが、ローンチの時には、600本ネイティブのビジョンプロ専用のアプリがあるっていう話だったんですけど、今、の時点だと700本ぐらいに増えているらしいんですが、うん、その半分以上が有料アプリになっているそうです、うん、そう、半分以上がダウンロードするのが有料で、
うん、
で 35% がアップストアでは無料だけど、中に入るとサブスクのオプションがあるみたいな感じのビジネスモデルというかマネタイズ方法になっているそうです。本当にこのプラットフォーム自体がめちゃめちゃ新しいので、まあ、700本ぐらいしかないし、結構みんな、まあ、3500ドルのヘッドセットを買ったから、なんか普通に10ドルぐらいのアプリ試してみようかなみたいな感じの気持ちになったりすると思うんですが、まあ、ほとんどのアプリは、9.99 かそれ以下になっていて、平均が5.67 ドルだそうです。で、今ある有料ビジョンプロアプリを全部購入すると、1089ドル、うん、になるということで、まあまあデバイスよりは安いということですね。で、今のところビジョンプロのアップストアには、ランキングとかないんですね。多分ちょっとアプリの数が少なすぎるから、またそういうのはなくて、全部エディトリアルで、アップルの中の人がなんかこう、なんとか特集みたいな感じで、いくつかカテゴリーに分けてたりするんですけど、まあそういう感じで紹介されています。そう、だけど、この、まあプラットフォームが新しいから、まあ700本しかないということで、そのうちの一つになると、まあまあな、パイで言うと結構大きいじゃないですか。
うん、そうですね。
iPhone とか iPad のアプリって、何百万、とかあるから、そのうちの一個になっても、まあ、発見される確率がすごい低いというのがあると思うんで、はい、
うん、
まあ、かなりこうブルーオーシャンみたいな状態になってて、特にね、ジュノっていうアプリを開発した人がいるんですけど、これは YouTube が公式アプリないじゃないですか今、
はい、
だから YouTube を見れるビジョンプロ専用アプリを作った人がいて、それ有料でなんか 4.99 ドルとかだったと思うんですけど、それを作った人がもうすでにビジョンプロ1台分ぐらいは稼げたみたいな。
おお、すごい。
プラマイゼロになったという感じなので、まあ、結構夢あるなと思って、その、
そうですね。
インディーデベロッパー業界というか。
この前ポッドキャストで話してたクルトンも、
はいはいはい。
ダウンロード
サブスクでしたね。
はい。したら、うん、サブスクで、あ、そうなんだ、がっかり、みたいな感じで。
自分でレシピを追加もできるんでしたっけ、う
ん、なんかネット上から引っ張ってくるか、なんかあとマニュアル追加みたいなのがあったと思うんですけど、うん、マニュアルで自分でこう書き込むのかな、ちょっとわかんないですけど、うんうんうん、それは多分無料 だと思いますが、はいはい、
そこまでするかみたいな。
そうそうそう
そう。そう、私も一応ダウンロードして一応タイマーだけやってみたけど、
はい、なんかレシピがチョコレートチップクッキーとか書いてある。
そうそうそうそう。タコスみたいな。
そうそうそうそう。
なんかちょっと毎日使う感じじゃないかなって思っちゃいましたね。まあでもアプリデベロッパーの方はとても楽しい時期だと思うので。
はい、
ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。次はこれも結構話題になってますね。アップルがフォールディング iPhone のプロトタイプを作っているという噂です。折りたたみ式ですね。これは折りたたむ方向がサムスンで言うとギャラクシーフリップがこうパカパカガラケー風ですねの折りたたみ方で、ギャラクシーフォールドが、まあ、ノート型というか本みたいな開き方のものですけど、
うん、
その2つの種類を作ってるっていうことなんですかね。
2種類以上のプロトタイプが開発段階ということで、
うん、
このでも特許の資料はフォールド、
あ、そうですね、
フリップ、フリップ
あ、フリップ
で、ね、
あ、でもなんかどっちにも見える気がする。あ、でも。
確かに。どうなんだろう。
え、フォールドっぽくないですか？違うのかな？
この下のなんか仮の写真見るとフォールドっぽいですね。
あ、そうですね。この、まあ、この仮の写真は完全に誰かが勝手に作った。絶対こうならないだろうっていうか、もう完全にこれ、フォールドやんっていうものですけど。あ、でもこの記事の中でも iPhone フォールドと呼ばれている。で、まあ、噂ではずっと2025年に出るんじゃないかと言われてきていると、
うん、はい、
のことですが、2025といえばもう来年ですよ。本当に出るのでしょうか。
早いですね。本当に出るのかな、ね、出たら絶対欲しいです。
あ、本当ですか。
はい。あ、欲しくないですか。
いや、ちょっと私も欲しいです。私今、はい、iPad mini がめっちゃ欲しいんですよね。
うちに初代ならありますけど。
あ、うちにもかなり古いやつはあるんですけど、なんかあのサイズ感いいから、多分、フォールド型になると、開くと iPad mini ぐらいじゃないですか、きっと。
ね、そうですよね。
うん。
うん、
あと結構、サムスンのフォールド使ってる人がすっごい、
うん。
絶賛してる気がする、みんな。
そうなんですね。
うん、そう、前なんか、YouTube のディナーみたいな前行って、たじゃないですか、うんうんうん、去年、
はい、
なんかその時隣になったテック YouTuber みたいな人が俺のフォールドとかめっちゃ感じますってすごい見せられて、こうやってなんかこっちでツイッター見ながらこっちでインスタが見れるみたいなすごい力説してたんで、
自慢したいです
iPhone 版が出てくれたらね、
はい、
いいですよね。でもやっぱり iPad の立ち位置がなんか、特にミニが危うくなっちゃう気がするから、そこはどういう住み分けになるのかっていう。まあ、Apple Pencil をじゃあ使えるようにするのかとかですよね。
その辺も気になりますね。
ね、ちょっと整合性がなんか取れなくなっちゃいそうな気もするんですが。はい。まあこれは噂なんでね、またちょっと、来年とか出るかわかんないですけど、また続報を楽しみにしていましょうっていう感じです。続いてこちらもまあ噂のレベルなんですけれども、毎年3月頃に、Apple イベントがあります。で、今年出ると期待されているものが、まあ、うん、Mac と iPad、 そして iPhone の新色が出るかもしれないと言われています。M3 チップの13インチと15インチの MacBook Air、 12.9 インチの iPad Air、 これもすごいですね。めっちゃでかくて薄いってことかな。
そうですね。
ね、 iPad Pro のサイズだけど Air と、あと iOS 17.4、
これがあれですか、 Apple Store とかが変わるやつですかね。
そうです、そうです。アップルストアの前にもね、ゆかさポッドキャストで話した EU のコンプライアンスのためにサードパーティーアップストアっていうのかな、サイドローディングですね、
うん、
いわゆる が EU で使えるようになるための、はい、まあ割と大きいアップデートですかね、
はい、
であとは iPhone の新色 iPhone15 ですけど、
はい、
去年は黄色かでしたね、うんうん、で今年はまだプロダクトレートがないからそれなのかという推測もあります。そんな感じ。こちらもまあちょっと噂なんですけど、でも3月も割ともうすぐ来てしまうので気づいたら
あっという間、はい、
ね、あと1ヶ月ぐらいでこれが明らかになるのではないかと思います、うん、そして次こちらがですね iwork.ai というドメインを Apple が先日購入したということで、またなんか AI 関係のことが何か水面下で進んでいるのではないかという憶測が飛び交っております。
Siri がついに賢くなるの
かそうそうそうiOS18 でなんか Siri のかなり大きいアップデートがあるんじゃないかという話なんですけど、いや本当に Siri はなんでこんなにビジョンプロみたいなこんなにすごいプロダクトが作れるのにシリはこんなにおバカなのかって思っちゃうんで、そろそろシリさんにもちょっと本気出していただかないと、
はい、
と思っておりますが、まあ、こういう AI 関係とか多分ソフトウェア関係のことって大体 WWDC で発表される可能性が高いので、うんうん、まあ、こちらも夏頃わかるかもしれません。だけどもしかしたらただただ iwork.ai というドメインを、まあ、誰か全然関係ない人に取られて悪用されたりとかしないためにただね、あの抑えただけかも、かもしれないっていう、そういった可能性もありますのでね、ちょっとまだわかんないですけど、はい。ちなみにこのビジョンプロの中の Siri のアイコンめっちゃかっこよくないですか、う
ん、おお、なんかあんま記憶にない
この画像にあるこの感じでなんかた玉っていうか、
あ、はいはい、
ビー玉みたいな、
うん、
そうそうそう、だけどなんかちょっと透けてて、
うんうんうん、
キラキラしてて、
うん、これかっこいいですね。
ね、
はい、
かっこいい。なので中身もかっこよくなってください。
はい、そうですね
では最後、先週かな、ブルースカイが招待制じゃなくなって誰でもサインアップできるようになりました。で気づいたらなんかすごい日本でめちゃめちゃサインアップあったらしくて、
そうみたいですね結構ツイッター民が来てる感じですか ね、
うん、
ね、
そうみたいですね。いや、なんか日本のユーザーの大移動すごいんですよね毎回そしてね、いなくなるスピードもすごいんですよだからあの、こうみんなが来るのはいいんだけど、そのままこうキープできるかっていうのはちょっとね、わかんないですよね。
ちょっとなんか今スレッズもあるし、
うんうん、
ブルースカイもオープンになったし、まあ、X はもうやってないとしてもちょっとなんかバランス感難しい感じになってません、
ね、そうなんですよね。どこに行けばいいのみたいな。だけどやっぱり、まあ、この中で言うとやっぱブルースカイの方がすごくカスタマイズ性が高くて、自分でいろんなフィードを作れたりとか、うん、ブロックするのもすごく複雑なブロックの仕方というか、なんかリストを、誰かが作ったリストをそのままブロックリストにしたりとか、いろいろなんか面白いことができるので、なんか一番、まあ、分散型っぽいといえばそうなのかもしれないけど、まあ、そのいろいろできる分ちょっと難しいという感じもあるかもしれないですね。けどスレッズはやっぱメタが運営してるから、一応あのアクティビティパブに対応して他のアプリからもスレッズの内容を見れたりとか、スレッズに投稿できたりっていうのを対応しますよってずっと言ってるけれども、まだ対応できてないし、なんか結局そのアルゴリズムというかタイムラインの制御みたいなのは、まあ、メタがやってる感じもあって、なかなかユーザー自身が細かくコントロールできる感じではないので、 まあ、ちょっと違う感じはありますよね。私たちも、まあまあ昔、なんか去年の夏ぐらいでしたっけ、ブルースカイ。
あ、そうですね。
登録して、なんかそのまますっかり忘れてしまっていたんですけど、スレッズの方に移ってしまって。気づいたら、招待が6個溜まってたけど、今となっては無価値。
すごいもう閑散としてましたからね、あの時期は。
ね、そうなんですよ。誰もいないから、なんか、行かなくなっちゃいますよね。
そうですね。
そう、だけど今、この瞬間はみんないるっぽい雰囲気は出ているのかもしれないけど、
うんうん、
そう、あと、スレッズはトレンディングも US だけで今、テストスタートするっていう話も出ていたので、まあスレッズも頑張ってはいると思うんですけど、まあそういう機能ってやっぱり、こういうメタみたいな会社が運営している場合は、ちゃんとモデレーションしないといけないから、なかなか、こう、すぐに他の言語とか地域に対応しなかったりっていうのは、絶対あると思うので、難しいですね。分散するのがいいのか、分散しない方がいい時もあるし、みたいな。ということで、みんながどこに定住するのか。私は一応、まあ、ブルースカイを日本語にして、スレッズを英語にするみたいな感じにしようかなとか思ったんですけど。
おー、いいですね。
うん、そう。でもそんな器用にやるかなというのもありつつ。いちいち、そんな大したこと言ってないんですけど、みたいな。いちいち切り替えてやるのか、わかんないですが。まあ、一応、あれですね、リンク貼っておきます。よかったら。よかったら私とさひろさんのブルースカイでもスレッズでも
フォロー
してください。
じゃあちょっと今日の小ネタ急いで探してきました。
ありがとうございます。
ですね、ワークライフバランスのお話をちょっとさせていただこうかなと思います。
はい。
オーストラリアが、労働者のディスコネクトする権利っていうのを、
うん、
導入するということでですね、多分数ヶ月後とかだと思うんですけど、まあ、要は、9時5時の勤務の人が5時以降に上司とかから電話が来たら電話を切っていいみたいなやつですね。で、まあ、多分 EU とかまあ、フランスとか
フランスがありましたよね、
うん、とかも、うんうん、そういうのをやってるらしいんですけれども、まあ、一応ね、あのオーストラリアもワークライフバランスを非常に重きを、ね、置いている国だということですね。24時間の賃金が払われてないのに24時間対応するっていうのはおかしいんじゃないかということでですね、首相が熱く語ったらしいということで、うん、日本はあんまりワークライフバランスそんなにバランスよくなさそうだなと思ってたんですけど、リモート .com っていうサイトを見つけまして、ワークライフバランスのランキングがあってですね、うん、1位がニュージーランド、2位がスペイン、3位がフランス、うん、で4位がオーストラリアなので、まあ、オーストラリアはすごい頑張ってるんですよ、
はいはい。
で、日本はどこにいるのかなと思ったらですね、38位ですね、うん、あ、なるほどねと思って、ちなみにアメリカはどこにいるのかなと思ったらですね、53位でした。
おお、
なんかちょっと意外だったですね。日本の方が一応ワークライフバランスはいいという、このランキングでではですけどね。
そのワークライフバランスがいいという指標は
アニュアルリーブ、有給の、日数と産休
産休産
休、はい、有給産休、あとミニマムウェイジなんで、最低賃金、
はいはい、
と、ヘルスケアシステムだから健康保険とかね、そういうのが、
は
い、
持ってるかな。
で、あと幸せ度数、ハッピネスインデックス、
はい、
はい、とあと、1週間に働く、平均時間と、あと LGBTQ プラスのインクルーシビティ、
うん、
なので、まあ、結構なんかいろいろとデータを取ってやってるんですけど、まあそうですね、アメリカはヘルスケア終わってるので多分そこで。すごい。
あと日本はその有給以外の連休はめちゃめちゃ多いですよね。
そうですね。
高級っていうのかな、なんて言うんだろう、その
祝日が多い。
あ、祝日。
うん、そうか。だからそこで多分アベレージアワーズが少ないのかな、もしかしたら
下がってるかもしれないですよね。
そうですね。
産休はめちゃめちゃいいですよね、日本は。1年とか2年とか。
そっか、そうですよね、うん、そう考えると赤ちゃん生まれたママは結構長いことお休み取れますね。パパは分かんないけど、どうなんでしょう。
まあなんか取れるようにしなきゃいけないという流れだけど、実際は気まずくて取れないとか、なんかそういう人も多い気がしますけど。
そうなんですね。
ね。
なるほど。まあアメリカもね、まあ業界によるのかもしれないですけど、
うん、
5時以降は多分電話出なくても誰にも何も文句言われないところが多いと思うんですけど。
うん、そうですね。あんまなんかその暗黙のプレッシャーみたいなのは少ないかもしれないですね。
そうですね。
日本とかと比べると。
リモートワークが結構長くあったじゃないですか、2、3年。なんかそれもあって、やっぱり結構、その、仕事と私生活の、なんでしょう、区切りがグレーになって、うん、なんか、この時間でも仕事頼んでもいいやろ、みたいな感じで、言ってくる嫌な上司がいるとかね、そういうのもあったのかなと思いますが。
それはその、オーストラリアではもう禁止ですと。
そうですね、もう断っても誰にも何も文句言われません、あなたの権利です、うん、ということですね。
その断ったことによって、なんかお前はやる気ないからなんか降格だみたいなことをやったら違法みたいな。
そうですね。それも多分雇用者側が多分ある程度罰せられたりするだと思います。いいですね。いいなと思って読んでました。
そうやってなんかきっちり決めてくれた方がね、なんか言いやすいありますよね。
うん、そうですね。ただなんかフリーランスの方とかは、ゆかさんもそうだけど、結構その辺難しいだろうなと思って、うん、この権利はね、その自分がお給料をもらってない時に働かなくていいっていうのが権利なので、そもそも、
うんうん、
ね、でもフリーランスとか他の方とかね、時間8時間とかって区切られてない人は、
うん、
それこそちょっと複雑やなっていう感じ。
そうですね。そう、まあ、そこは自分でそのバウンダリーを作るしかないですよね。でそれをちゃんとこうリスペクトしてくれるクライアントとかと働けるように頑張るしかないみたいな感じで。まあ、例えば私だったら日本とのミーティングはどうしてもアメリカの夜ちょっと遅くなっちゃうんで、まあ、それは仕方ないけど、例えば週末、私の週末はもうメールあんま返しませんとか、
そう
ですね、っていうのは別にあえて言わないけど、なんか帰ってこなくて、そう、分かってほしいなって思ってるんだけど。そう、でも、こっちのまだ日曜日なのに、日本は月曜日になってたりとかするので、時差の関係で。
そうですね。
うん。まあそういうこともあるよね、とか。まあでも逆に日本の連休とかすごいやっぱ多いけど、まあその日本の連休の時にメールとか返ってこなくても、仕方ないというか、全然。こっちは怒んないし、向こうにも怒んないでほしいなって思ってやってますけど、今のところそんななんか、それによって、なんで今すぐ返事くれないんですかとか言って夜中に電話かかってくるみたいなことはないけど、まあ逆にその雇用関係、直接の雇用関係じゃないからこそ、なんか逆に言うと注意してきたりとかもあんましないかもしれないじゃないですか。勝手に
そうですよ、ね、
その、受け取って、なんか、あ、やる気ないのかなとか、なんかこの人だらしないなって思われて、でも、フィードバックはされないみたいな状況は、もしかしたらあるかもしれないですよね。
そこはちょっとなんか、難しい。
ね。
空気読めないっていうか。
そうそうそう。でもまあ、何回かずっと一緒に仕事してると、なんかミーティングの時間もこっちの、時差に合わせてなんか調整してくれるように気を使ってくれたりとかしてくれる方も多いんで、まあ結構人間関係によるみたいな感じになっちゃうかもしれないですね。
これでオーストラリアのね、ワークライフバランスレベルがより上がることを期待してます。
まあオーストラリアだけじゃなくて他の人も、
あ、そうですね、他の国の方もね、
そう、あと特にフリーランスの人は自分で設定するっていうのも大事ですね、うん、てかむしろ私はサヒロさんに申し訳ない時もある。なんか、あ、今送っときたいんだけど、なんかすごい遅いからちょっと、
あ、
明日でいいんですよみたいなのをすごい強調するみたい
な。あ、ありがとうございます。とかよくやってるかも。いただいて。
いやいや、なんかそれこそなんかパワハラじゃないけど、なんか今すぐやれみたいな雰囲気になっちゃったら申し訳ないし。
あ、ゆかさんからはそれを全く感じ取らないから全然大丈夫です。
よかったです。もうコミュニケーションの一部ですよね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。ゆかスタではニュースレターをやっております。月に一度ほど、私から皆さんへニュースレターをお送りしています。概要欄のリンクからサインアップできるのでぜひサインアップしてください。あと、ゆかスタコミュニティもやっておりまして、こちらは YouTube のメンバーシップ経由で入れるコミュニティです。平日の朝と夜、ほぼ毎日、黙々会をやっておりまして、みんなで黙々と作業したりとか、最近は、バレンタインが近かったんで、バレンタイン企画で、みんなで作品を一人ずつ作って発表したりと、いろんな活動をやっております。とても楽しいコミュニティなので、こちらも興味あれば、ぜひチェックしてみてください。今週もイカスタポッドキャストを最後までお聞きいただきありがとうございます。今週のニュースの中で一番気になるトピックは何でしたか？コメント欄でぜひ教えてください。皆さんの感想をお待ちしております。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。